川村陽介です。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は坊主堂のプロジェクトのお寺版子ども食堂寺ごはんやウェブサイトお寺の時間について伺っていければと思います。まず寺ごはんなんですが、こちらはどういうプログラムなんですか？
寺ごはんとは端的に言いますと、お寺で、行っている子ども食堂です。
はい。
で、なかなか今お寺というところはですね、葬儀とか法事以外には活用してないというのが現状であります。
はい。
その中で、子どもたちもお寺に来ていただいて、そこで、核家族化している中で大勢で食卓を囲むということもなかなかなくなってきている中で、
はい、
みんなでご飯を食べて団らんであったり、はい、またお坊さんが法話したりしますので、そういうところでこう寺を身近に感じてもらう得たらなというふうに思って開催しています。
参加されるお子さんは何歳ぐらいの方が多いんですか？
基本的には小学生が中心になります。
はい。
でその中で、まあ、もちろんあの小学校に上がってない、保育園とか幼稚園に行っている子どもさんたちも来られます。
うん。寺ごはんは何回ぐらい開催されてるんですか？
もう15、6回になるかなというふうに思います。
参加されたお子さんの反応っていうのはどういう反応なんですか？
そうですね、ご夫婦、お父さんとお母さんがですね、共働き社会になっています。でその中で、はい、お子さんたちがですね、月に1回ですけれども、うん、毎月本当に来たいというふうに好評をいただいています。うん。お母さんたちもですね、今働かれているというのが現状で、
はい、
そこで お子さんを送ってこれないなんていう方もいらっしゃるので、そこら辺りを今後我々も課題として一つ考えていかなければいけないなというふうには思ってます。う
ん。この寺ごはんに参加した時はご飯を食べるだけじゃなくて座禅とかそういう学びもあるんですか？
そうですね、まず最初に、お経を会場のお寺九徳院というお寺で、はい、まず最初にお経をあげさせていただきます。
はい。
そのお経はですね、災害で亡くなられた方たちのご供養も兼ねて、参加者全員で、ご供養します。はい。その後に座禅、メンバーの中に、はい、曹洞宗また臨済宗座禅をする宗派の お坊さん方もいるので、はい、その方たちに座禅の指導をしてもらって、
はい、
子供でも分かる法話を5分ほどやります。うん。そのプログラムを最初に行って、それからご飯へ移っていくという形ですね。
はい。なかなか子供の時にお寺に行って座禅を組んで法話を聞くっていう機会ってないですもんね。
本当に昔はそういうことが多分当たり前にあったりですね、はい、お寺が遊び場だったりという時代はあったのかなというふうに思います。
はい。
ですけれども、ここ数十年でなかなかお寺というところと縁遠くなってしまっているというのが現状じゃないですかね。
はい
はい。
今は対象がお子さんになってますが、
はい、
20代30代、まあ、10代の若者も参加したいっていう方いるんじゃないかと今僕お話を聞いてて、
はい、
僕も普通に参加したいなと思ったぐらい。
ぜひお越しいただければと思います。
はい。
今スタッフとしては大学生の方たちに来ていただいて、まあ、その方たちが大学生の方たちが子どもたちに接していただいて、うん、学習支援とそれから遊びの相手というのをしてもらってます。
うん。そして坊主堂では寺ごはんだけでなく、今度ウェブサイトのお寺の時間を始められていますが、お寺の方々がインターネットを通じて発信するっていうのは非常に珍しいかなと思うんですが、このお寺の時間を始めたきっかけっていうのは何になるんでしょうか？
もともと仏教のテーマとしまして、
はい、
お釈迦様の教えを皆さんに伝えるということが仏教の大きなテーマの一つとしてあります。昔はですね、それをまあ新聞、テレビ、まあ、ラジオなどを使ってやってる方もたくさんいらっしゃいましたけれども、はい、現代のそのお釈迦様の教えを皆さんに伝える方法とすると、何が一番いいかなと考えると、やはりインターネットかなというふうに思ってます。
はい。
その中で少しでも仏教におけるその仏事も含めてですね、理解をしていていただいたり、またお寺に対してもご理解を深めていただければなという思いで、そのお寺の時間というのを始めてます。
うん。お寺の時間では何を発信されてるんですか？
お寺の時間はですね、例えばお盆ってそもそも何だろうとか、お彼岸ってじゃあ何だろうとかですね、うん、でお正月と仏教の関係は何だろうとかですね、
はい、
そういった形 その我々が普段慣習の中で、
はい、
過ごしている中で、実は仏教は絡んでいる、関わっていることってたくさんあるんだよということをですね、豆知識的にお教えするお寺豆知識ですとか、はい、あとはですね、 お寺はですね、檀家さんに支えてらっしゃる、その住職さんがいらっしゃるお寺というのが日本の8割ぐらいを占めていると言われてます、
はい、
その中で実際皆さんのイメージというのはですね、金閣寺であったり京都のお寺であったり、お寺ってそういう場所だろうというふうに思ってらっしゃる方が多いと思うんですね。でそのある意味の誤解といいますか、そういうものもこう解いていきたいというところも一つ狙いとしてはあります、はい、
あの寺ご飯やお寺の時間、坊主道もそうなんですが、先ほど近藤住職が仏教を伝えるということが、まあ仏教の教えの一つということも伺ったんですが、近藤さんが伝えていきたいことってありますか？
オウム真理教の事件があった以降ですね、
はい、
やはり今若い方というのは宗教というところで一括りにしてしまっていて、ちょっと敬遠されている方たちっていうのは多いと思います。それは私の世代もそうなんですけれども、その中で、実は仏様の、そのお釈迦様の教えというのは我々がよりよく生きていくための教えであって、
はい、
亡くなった人を供養するためだけのものではありません、
うん、
私自身も若かりし頃にものすごく苦しんだ時期がありました。でその中で、仏様の教えに出会ってものすごく自分自身のこう救いになったといいますか、生きる活力をもらえたといいますか、そういう体験を私もしております、
はい、
複雑になってきているこの現代社会の中でたくさん苦しんでらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけれども、仏教をこう学んでいただくことで、楽になるんではないかなということはお伝えしたいなというふうに思ってます。
近藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
最後に近藤さんの好きな曲、マイリトルラバー、ハローアゲイン、昔からある場所をお送りします。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。